どうも、なつめぐです。
どうも、なるみです。
最近、
うん、
知ってました？
なんすか？
どんぐり FM を何で知りましたかって結構人に聞くと、
うん、
最近の人 Spotify がめっちゃ多いんですよ。
Spotify が？
そう、 Spotify でどんぐり FM 知りました、聞いてます。
この知るっていうのあるんだ。どういうことなんだろうね。
で、調べた結果、
うん、
Spotify が今どんぐり FM 押してて
押してんの？あ、なんかリコメンドみたいな。
そう。
おー、なんでだろうね。
でつい最近も、うん、僕が知り合いにそうやって話して、うん、どれどれって見たらポッドキャストのカテゴリーで、
うん、
見てたらもう2もうなんだろうな、ファーストビューからちょっと下ぐらいに、
うん、
誰だっけな、武田鉄矢、
はい、
どんぐり FM、
はあ、
バナナマンみたいな並びででその横にバイリンガルニュースみたいな。
へえ、なんか不思議なレコメンドになってんだね。
レコメンド、
うん、
というかあのおすすめポッドキャスト一覧みたいなのの一覧の群にもトップ群に入ってます、ずっと。
そうやってのも一人一人違うんだろうね、きっと。多少は、
あー、カスタマイズが。
そうそうそう、どうなんだろう、
わかんない。
バーンとベタッと合ってるわけじゃないじゃん、さすがに。
確かにね、
うん、
ネットフリックスとかだとあの表示されてる画像すら全員違うって言いますからね、
うんうんうん。何らかの、例えばよく聴いてる音楽によって変わるとか。
お前はどんぐりがいいぞって。
そうそう、あの例えばね、白日聴いた後にピョンと出てくるのがあるのかな。
なんかありそうですね。
ありそうだよね。でもそれぐらいしかポッドキャストと出会いってあんまないだろうからね。
ない。
うん、へえ、嬉しいですね。
嬉しいです、
うん。まあ、Spotify使いやすいですね。
うん、
うん、
まあ僕聞いてないですけど。
聞いてないの、
うん、
何使ってんの？
何よ、曲を聴くとき、
うん、
YouTube ミュージック。
あ、YouTube か、
うん。
はいはいはい。
YouTube じゃない、YouTube ミュージック。
え、それ違うの？
ちょっと違う。
違うアプリなんだ。
うん。アプリも違う。そう、
はいはいはい。
ブラウザでも違う。music.youtube. なんとかとか。
最近さ、僕あの、スパイスカレーが結構ハマってて。
ほう、スパイスガールズ。
いや、スパイスガールズじゃない。スパイスカレーにハマってんすよ。
はい。
都内で結構有名店に行くんすけど、気づいたんすけど、スパイスカレーの店主ってめっちゃ気難しい人多いなと思って
どういうこと？
なんか昔って、
はい、
よくラーメン店の頑固親父みたいな、
はいはい、ありますね。
一定数いた気がするんですよ。あの店内喋っちゃダメとかね、
はいはい、
携帯触っちゃダメとか、
ある、
割とあったと思うんですけど、結構ラーメン屋ってね、もう例えば女性でも行くとかね、
うん、
ちょっと広まっ、だいぶもう日本の国民食として広まってきたんで緩くなってきたなって気がするんですけど、
うん、
今スパイスカレー屋がめっちゃ厳しいっすよ。
へえ。
この間先週行ったとこね、2軒あって2軒ともめちゃんこ厳しいとこで。
厳しいってどういうことなんですか？
あのまず店主が厳しいんですよ。
はい。
あとお店の前、お店入るときにいろいろ張り紙があって、あのなんだろう、一切私語厳禁、
はいはい、
気に入らない人はもう来なくていいですみたいな、割とあのドキッとする言葉が書いてあって、あと一つはね、あのなんだっけ、ブスの女子会禁止って書いてあってね
それ怒られそうだない
やでもあの電話番号書いたんですけど、
うん、
絶対出ないので電話してこないくださいみたいな書いてあって
書くな
書くなって思うんだけど、そういうね、割とね、昔ラーメン屋とかであったんだなっていう緊張感のある店主がね多い印象があって、
へえ、
それ含めてちょっと楽しみになってるんですよ。
スパイスカレー、
スパイスカレー、
スパイスガールズ。
スパイスガールズじゃない、僕行ったのは吉祥寺のスパイスカレーと神田にあるスパイスカレーの店なんですけど、知ってる人は多分分かると思うんですけど、
あーってなるんですね。
なりそう、うん、
へえ、
それ含めてね面白いっすよ。
昔はね、中華料理屋がそういうのは、例えば鎌倉に確か山下飯店だっけな、
うん、
っていうところ、多分店主の方死んじゃって、
うん、
僕が鎌倉住んでた時にすごかったんですけど、
はいはい、
もう同じように喋っちゃダメだし、
うん、
あとすいませんって言ってこう聞いちゃダメ、
うん、
聞かれるまで
、うん、
あのメニューあの呼んじゃダメだし、
はいはい、
メニューは番号で家とか、
そうそうそうそう、めっちゃ厳しいん
だよ。厳しい、
うん、
けどすごい美味しいっていうところがあったんですよ、
うん、あとね、僕行ったもう一個のとこは、
うん、
店長のTシャツに、
うん、
気難しいクソ店主って書いてあるんですよ。
ほう、それ着てる人って多分気難しくない気がする。
いや、めちゃめちゃ気難しくてもう店員のバイト女の子に対してめちゃめちゃ厳しくて、
うわー、僕そういうとこ行くの嫌なんだよな。
クソ緊張したなっていう
僕そうやってなんか店員が怒ってるところ行くとちょっとなんか嫌なんだよな。
まあちょっとわかるけどね。はい。
お便りが、
はい、
たくさん来ておりますね。
うん。何読みますかね。何します。ラジオネーム、
ほう、
東京都お住まいの浦杉さん。なるみさん、のせさん、こんばんは。
浦杉さん。
浦杉さん。
はい、こんばんは。
話がうまいお二人に質問です。私は国内電のプランナーにもかかわらず、プレゼンはおろか、社内打ち合わせで話すことさえ苦手です。どうしたらうまく話せるようになるのでしょうか。お二人が参考にしている有名人や、話がうまくなるコツを教えてください。よろしくお願いします。ラジオネーム、浦杉さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ほいほいほいほい。はい、
話がうまいって僕言われたことないですけどね。
僕もない。
うん。うまいと自覚したことはないですね。
ないですね、うん、うまくないですね。なので浦杉さん、うまくないです。ありがとうございました。
いやいや、一応答えますか。浦杉さんは広告代理店のプランナーなので、プレゼンする機会が多いと思うんですけど、
はい、
苦手だと。
ほう、
はい、
なるほどね。めっちゃそもそもで言うと、
うん、
苦手なことに対する解決策が3つあって、1個は嫌がりながらぼちぼちやる、
うん、
もう1個は誰かにやってもらう、3つ目はやらないっていう、
うん、2つ目と3つ目がかなり似通ってたなと思ったんですけどね。
あれ、なんだっけ、1個目がいやいややる、2個目が
誰かにやってもらう、うん、3つ目がやらない、
うん、いや3つ目はあれですよ。例えばもうプレゼン自体何もしないってことですよ。
人にも依頼もしないんだ。
そう
スポカすんだ。
そう
もっとありそうな気がするけどね。あれはめちゃめちゃ頑張って克服するというのはないんですか。
それがあの今1個目に近いですね。
1個目ですか、
はい、
うん、2つ目があ
の自分以外の、そう、
3つ目が無視するってやつですね。多分この浦杉さんは
1個目やろうとしてる
んですよ。1個目やろうとしてるんでしょうね。
で、おすすめは、
うん、
うまい人に任せるんじゃないですか。
この人は1個目やろうとしてるけど、
うん、
2個目がおすすめってことですか、
うん、そう思います、
うん、
だってちょっとそれますけど、あれこれ多分僕これこちゃんとどんぐりで公開してないかも、僕ボツにしちゃったかもしれないですけど、
うん、
僕の家は中日ドラゴンズのファンなんですけど。
あ、実家が、
実家が、
はいはい、
なぜか巨人の、
うん、
なんだろう、メガホンとかがあるんですよ。コロコロ。
その話したけど、
そうそう、
公開はしてないのか。
そう、
うんうん、
でなんでだろうなってずっと思ってたんですけど、
うん、
確かにうっすら記憶はあったんですけど、
うん、
この前実家で言われたのが、3歳の時に応援に行ってたら僕そこからポイっていなくなって、中日ドラゴンズ応援してたら、まだあの球場だった時ですよ。
はいはい。
で巨人のところ行って、応援するからそのメガホンよこせって言って交渉して、あのどんどんもらってきて、でやったメガホンたくさん増えたってやってたんですよ。3歳からやってるんですよ僕こういうこと。
そういう、なんだろうね、
そういうこと。
そういうことをね、
そう、
その手のことをね、
そう、お、子供だからちょうだいみたいなの。
三つ子の魂ってことです
ね。ほんとそうですよ、
うん、
これを今から30過ぎて、
はい、
じゃあちょっとそこのために例えばナンパをたくさんして訓練するんだとか、なんかあるじゃないですか、よくありそうなのが。はい、
ありますね。
いつからやってると思ってんの僕は。
つまりじゃあ子供の頃から好きで得意でってことじゃない限りは、
うん、
人任せにした方が、
うん、絶対
みんなハッピーじゃないかって。
そう、
なるほどね、
って思った上で、
はいはいはい、
2人が参考にしてる有名人に話が上手くなることを教えてください。よろしくお願いします。
これあの単純にバカずじゃないですかね、
うん
うん、
ほらね、
うん、
だって僕3歳からずっとバカず踏んでる。
そうそうそう、この人もさ、めちゃくちゃバカず増やせばいいじゃん。あの喋る機会を増やす場ってね、いくらでも自分で増やせるからね、
うん、
増やしていくっていうのはいいんじゃないですか。
だって僕なんて例えば、
うん、
美容師に行って、あの毎回違う美容院行って、
うん、
職種適当に、前も言ってましたけど、職種的に例えば漁、はいはい、師とか、あのいや最近はちょっと漁が不調でみたいな、
うんうん、
とか、あと八百屋ですとか、適当にその時に決めた職業で2時間あの喋り通すっていうのをずっとやってましたからね。
それっていい訓練だね、
うん。
うん。それめっちゃいいじゃん。
そう。
そういうのをやってみてもいいね。いや、でもやっぱ爆発しかないからね。
うん。
うん、あの、話が上手くなる本とか読んでもダメでしょうね。
うん。
うん、あと、何か落語見るとかも違う気がするんだよな。なんか、あの、何か頼まれたときに、例えば、今日は社内のミーティングで、ちょっとそこの仕切りをやってるとかね。頼まれたときに、まあ、断らないっていう。
うん。
どんどん全部引き受けていくとかね。そういうことやっていくと自然と上手くなる気がしますけどね。
うん、
他にないような気がするんだよな。
この話が上手くっていうのは広すぎますけど、例えばこの方だと、例えば プレゼンで通すとかがゴールですよね、
うん、
なのでそこを上手い人のピンポイントで技盗むとかは、うんうん、結構ショートカットでできそうな気はしますけどね、うんうん、この僕がやってたみたいな漁師のふりするみたいなのはまた全然違うスキルなので
まあそれ第二段階だよね最終段階なのかな僕あの昔作文とかすごい苦手だったんですよ、
うん、
小中ぐらいかな。
へえ、意外
で得意になったのもあるタイミングがあって、大学受験で使うからこれはもうやるしかないなと思って、で毎日毎日ひたすら書いて高校先生に見せてっていうのを自主的にやってたんですよね、
うん、
それが終わったらいつの間にかめちゃめちゃ上手くなってて、というか得意になってて好きになったんですよ。だからなんかもう詰め込んじゃうのもいいと思うんですよね。
ああ確かにね、
めちゃめちゃ詰め込む短期間に、
それいい
っすね、負荷をかけるっていうね、そういうタイミングをなんか一個作んないと苦手なものが上手くなるとか好きになるって結構ないんで、思いっきり大変なことやるしかないかもしれないですね、一気に、うん、
これよく言うのが、あの東大受かった人と受かんない人の何が違うのっていうと、
うん、
単純に勉強してる時間が違いますっていうのが、
まあ、そうでしょうね、
そう
量が違うんですよ、ね、
量が違うって、うん、受かった人は勉強してるって、
うん、
なんかそういうのはありますよね、うん、こうだからただ単純に喋りが上手くなるんじゃなくて、本当に上手い人とかは気づいたらもう昔からそういうことをちょっとずつやっててとか、
うんうん
うん、なるほど。でもじゃあ参考にしてる有名人、
有名人、いやーなんだろうね、
なんだろう、
やっぱりやっぱ参考にしてるというかすごいなと思うのは、やっぱ落語家の最初の何
枕、
枕、はい、あれすごいですね。あれ聞くとやっぱ本当のプロってすごいんだなっていうふうにね思いますね。
落語を参考にするとか違うっていうの1分前に言ってます。いやま
あ参考にならないんだろうなプロすぎて。
そうですね、
うん、
ちょっと違いますけど、このなんだろう、浦杉さん、
うん、
がいいなと思う人の YouTube とか音声とかをめっちゃ聞いて、これをむちゃくちゃもう尋常じゃないぐらい見たり聞いたりしてると、頭の中でその人と会話できるようになるんですよね、
うんうんうん、
こうなんか、あこの人こういう時にこう言うなって、
うんうん、
それぐらいまで行くと、ここで句読点打つなとか読点打つなみたいなのが分かるので、うんうんうん、なんとなく、
うん、
もうあの息のタイミングも多分分かるんですよ、はいはい、それぐらいまでやると多分すぐ話せるようになるんじゃないかなと思います。まああの模写するに近いですね、
うんうんうん、あのボイシーの尾形さんで話めっちゃ上手いじゃないですか。
上手いっすね。
あと声もいい、
はい、
声の出し方も上手いじゃないですか、
うん、
あれってアナウンス学校行ったんだって。
へ
ー、どっかで前言ってたけど、
はい、
いろんな話してると思うんですけど、あのボイシーってサービスやるんだって、うん、アナウンス学校にしばらく間通って喋、うん、りとは何かっていうのをちゃんと学んでるんですよ。
へ
ー、数ヶ月の間だから、あの人の喋りってつい説得力があるんですよ、
ね、ありますね、
うん、やっぱ先天的なものじゃなくて、あとからちゃんと身につけてるんですよね。それ聞いてアナウンス学校って面白いなと思ってね。
行ってみたい。
行ってみたいよね。あの俺この間なんだっけ、雲の糸を読んでさ、
はい、
あんな短いもの読むだけでも
だって
疲れんのよ。
3000文字ぐらいでしょあれ。
そうそうそう何も練習してない人が3000文字読むと、はい、声出して読むと疲れんだよね。でも本当はもっと疲れないで読めると思うし、ちょっとあれね、朗読とかやって勉強したいなと思った。
あー、朗読はいいって言いますよね、
うん、
朗読好きだったな昔。
なので浦杉さん、僕と一緒にアナウンス教室行きましょうと。
お、
うん、いう感じですかね。
アナウンス教室
行ってみたいよね。
行ってみたい、
うん、
はい、浦杉さんお問い合わせありがとうございます。